And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
中学生の頃の話なんですけども、当時は野球の部活をしていまして、確か夏休みの頃だったと思うんですけども、まあ休みだったんで、練習がいつもよりきつかったんですね。でもう家帰って疲れてしまって、結構早い時間にベッドに入って寝てしまったんですね。で、そうしましたら、夢を見まして、で、その夢というのが、まず自分が、自分の視点で走ってるんですね。で、自分の視点で走ってるんで、最初周りの景色しか見えないんですけども、なんか、石がいっぱいある河原のようなところを走ってるんです。結構な勢いで走ってるんですよね。で、だんだん走りながら、自分の手足とかが見えるんですけども、すごく汚れてて、日に焼けてて、で、いや、ここまで日に焼けてないよな、と思って見てると、こう服が着物なんですよね。その昔の農民の人が着てるような野良着みたいな感じの服を着てまして、で右手に鎌を持ってるんです。その鎌を持った状態で野良着で、わらじを履いてるんですよね。それでその状態でわーって走ってて、でなんでこんなに走ってるんだろうって考えるんですけど、しばらく走ってると、前にまた農民の奥さんみたいな服装をした女性がすごい必死な顔して逃げてるんですね。で、この人追っかけてるのかなと思いながら、うわーって走ってその女性の方を押し倒すんですね。で、その女性の方を押し倒して何をするのかと思うと、その女性の方、結構臨月ぐらいの妊婦さんなんですけど、その鎌でその妊婦さんのお腹割って赤ん坊を取り出すっていう。で、そこでうわーってびっくりして目が覚めたんです。で、そこで目が覚めてふっと足元を見たら、白い着物を着たおばあさんがすごい怖い顔して私の足元のところで正座して睨んでたんですね、こっちを。で、いやーって思って、いつの間にか多分気を失ったのか何かして、気づいたら朝だったと。で、また翌日野球の練習をして、また帰ってきて疲れて早く寝てしまったんですね。そしたらまた全く同じ夢を見たんです。で、また女の人を押し倒してお腹を割って、で、赤ちゃん取り出したところでまたふって目が覚めて、で、その日は足元におばあさんがいるんじゃなくて、なんか寝てる足の上が重いなと思って、で、その重さが徐々に上に移動してきて、で、その時一日目もそうなんですけど、体は動かないんですね。目だけ開けられるような感じで。で、うわぁ、嫌だなと思いながら下の方を見てると、今度そのおばあさんが、私の体の上はほふく前進して顔の方に近づいてくるっていうのが見えて、で、それでまた、あ、これダメだって、おそらく気絶してしまって、で、また気づいたら朝になってたと。で、また翌日ですね、同じように練習してまた疲れ切って、で、また寝てしまったらまた同じ夢を見て、で、うわ、もう夢の中では何回目とかそういう認識はないんですけども、また同じように赤ちゃん取り出したところで目が覚めたんですけども、その日は体も動かないんですけど、最初目が開かなかったんですね。最初の2日はすぐ目だけは開いてキョロキョロはできたんですけど、目も開けられないなと思ってたら、こう顔がすごいこそばゆいというか、なんて言うんでしょう、毛皮のフードをかぶってる時に毛がほっぺたにサワサワって当たるような、そういう感じがして、 で、なんだろうな、くすぐったいなと思ってたら、目がパッて開いて、で、真上の天井ですね、天井のところに、すごい怖い顔をした女の人が、こっちを見下ろしてるんですね、私の顔の真上から。で、その人の髪の毛が顔に触ってたんです、長い髪の毛が。で、うわーって、もう、そのおばあさんよりびっくりして、え、これどうなってんのって思ったら、その、まあ、女の人、すごく大きい人で、まあ、天井が普通の家なんで、多分2メーターぐらいだと思うんですけど、そこの天井のところで腰を直角に曲げて、私のことを見下ろしてるっていう感じで。でもそれで、ああ、もうこれは本当にダメだってなって、で、また意識失うような感じで、次の日の朝になってっていう。ので、その3日でも夢は見なくなったんですけども、まあ、ちょっと前世の記憶とかだったら、すごく嫌だなって思った経験ですね。
今回、怪異な体験談を披露してくださったのは、M さんという方です。3日続けて同じ悪夢を見、目が覚めると金縛りに、そこで見知らぬ異形のものに襲われる。そんな不可解な体験でした。何か意味がありそうで、でもその意味がわからない。夢で終わっていれば、そんな夢もあるだろうという一言で済ませられるのに、目が覚めた時、悪夢の続きのような怪異が起きている。しかし、夢の内容と怪異との間に関連性があるのかというと、どうにも判然としない。意味を見出すために点と点を線で結ぼうとしても、必要な点の数が少なすぎて、どうやってもこじつけになってしまう。わかりそうでわからない、とてもモヤモヤした体験。本来、実体験としての怪談とは、このようなものが多いのです。一方、70年代や80年代にテレビや本などで紹介される怪談には、そのようなものは少数でした。当時の怪談はもっとシンプルなものだったのです。現在交換で語られる怪談との明らかな違いは、必ずオチが用意されていた点でしょう。引っ越した家で幽霊が出るのだが、後で調べてみたら、そこでは過去に一家惨殺事件があったことが分かったとか、海水浴に行って泳いでいたら足を引っ張られて海中に引きずり込まれそうになり、そこでは大勢の人が溺れ死ぬという事故が起きていた事実を後で知ったなど、実に明快です。分かりやすい怪異が起きた後で、その原因がしっかりと究明されて終わるというのが怪談の基本的な形式となっていたようです。怪談の書き手や語り手の多くは、その形式にのっとって怪談を発表、披露していました。そのような形をとっていた理由を、私は次のように考えます。一つは、当時怪談といえば、東海道四谷怪談や番町皿屋敷などの古典が末席に想起される時代だったということが挙げられます。それらの話は創作であるか、実話をもとにした創作物語であり、歌舞伎や落語、講談といった芸能として上演されました。上演ものということは、演出があり、大団円を迎えて終わります。怪談は、そのような出し物の一ジャンルだったのです。そのため、娯楽読み物として出版される当時の実話としての怪談も、その形式に準じていたのではないでしょうか。もう一つの理由は、読者や聞き手を納得させることに重きを置いていたためだと考えられます。怪異が起きた原因をオチとして明確に提示することは、物語が決着することにもつながります。そうすることで、聞く者は納得することができるのです。納得とは、別の言い方をすれば、この場合、安心という言葉が当てはまります。その物語の主人公は、一家惨殺事件の現場となった家に住んだ。だから幽霊に脅かされたのだ。私の住んでいる家ではそんな事件は起きていない。だから幽霊は出ない。安心だ。というわけです。つまり、オチとして怪異が起きた原因を提示することは、聞く者を怪しく不気味な怪談の世界から、 安全で穏やかな日常に連れ戻す効果を生むのです。怪談を読んだり聞いたりしているとき、その人は怪奇な世界に身を置くことを疑似体験しています。いわばバーチャルな世界で恐怖という感情を楽しんでいるわけです。ところが怪談とはそもそも目に見えない世界が私たちの日常に侵食してくる話でもあり、怪談そのものがバーチャルであるとも言えます。それは目には見えず、手で触れることもできないにもかかわらず、人に対して影響を及ぼすだけの力を持っているのです。そのため、怪談の発信者は物語の最後で明確な区切りをつけておかないと、受け手の日常が変質してしまい、怪談の中の恐怖がいつまでも続く恐れがあるのです。つまり、今聞いた怪談に出てきたような幽霊が自分の家にも出るのではないか。そんな思い込みがあると、住み慣れた家でもどこか不気味に見えてしまうのです。そうさせないためにも、怪談はこれで終わりました。今語った怪談は、あなたの現実とは別世界の話です。という線引きを、物語の中にあえて仕込んでいたのではないか。私はそう考えています。ところで、私がこれまで集めた怪談の中で、怪異を体験された方がその原因の特定に至ったという話は稀です。私だけではなく、他の怪異体験を収集されている方も同様ではないでしょうか。それにも理由があります。想像してみてください。もしも、あなたが引っ越した家で毎晩のように幽霊が現れたらどうするでしょう。とにもかくにも急いで引っ越すはずです。引っ越すことができなければお札を貼ったり、清めの塩を持ったり、お祓いをしたりして幽霊が出ないようにするために様々な方策を取るのではないでしょうか。また、怖いと思わない、幽霊など平気だという方の場合、気にせずただ放っておくでしょう。いずれにしても、その幽霊がなぜ出るのかを調べようと行動に出る人は少ないと思います。なぜ調べようとしないのかというと、そんなことには関心が向かないからです。幽霊はなぜ自分がそこに出るのかを自ら説明してくれません。そのため、人がなぜそこに幽霊が出るのかを知るには、自ら調べる必要があります。近隣に長く住んでいる人を訪ねて聞き込みをしたり、地元の図書館に行って過去の新聞記事を当たったり、法務局に行って登記簿を見たりといった具合です。ところが、時間と労力をかけてこれほどのことをしても、原因を究明できるとは限らないのです。よほどその幽霊に興味関心を抱かない限り、誰もそんな大変なことはしません。自分が住んでいる家ですらそうなのですから、たまたま行った海水浴場で幽霊に襲われた場合など、もうその海水浴場に行くのはやめようと思うくらいで、それ以上のことはしないはずです。実話としての怪談のほとんどにオチがないのはそういった理由があるのです。70年代、80年代の怪談は、聞く者の気持ちをおもんばかって、わざわざオチをつけてくれていた、言うなれば、優しい怪談なのです。では、この番組でも扱っているような、どれだけ不可解でも、意味がわからなくても、オチがなくても、あったことをあったるがままに怪談として扱うという、現代の実話怪談の形式が整ったのはいつ頃のことでしょうか。それはおそらく、90年代のことかと思われます。この時期、怪談シーンに大きな変化が訪れました。口火を切ったのは、木原博勝氏と中山一郎氏が表された怪談の名著、新耳袋です。1990年に新耳袋、あなたの隣の怖い話という題で出版されたこの本は、後に現代百物語、新耳袋と改題され、シリーズ全10冊が刊行されるベストセラーとなりました。また、1991年には、樋口昭雄氏、加藤はじめ氏らによる超怖い話が刊行されます。こちらもシリーズ化され、現在でも出版され続けています。これらのシリーズでは、著者らが自ら取材した怪異体験を 大きな脚色を加えずにほぼそのままの状態で文章化しています。それまでオチがない、わかりにくい、バカバカしいと思われるといった理由でなかなか日の目を見ることのなかった生々しい体験談が数多く収載されました。ここに実話怪談と呼ばれるジャンルが誕生したのです。この2つのシリーズの発刊を機にオチがつかないありのままの怪異体験を怪談として受容する土壌が一般に浸透したと言っても過言ではないでしょう。今回紹介した M さんの体験もひょっとしたら80年代以前ではこのような場で一般に紹介されることはなかったかもしれません。一般に流布する怪談は時代とともに変化します。その要因の一端は怪談の発信者たる書き手、語り部と受信者たる読者、聞き手にあります。受信者は発信者の怪談感の影響を受け、発信者は受信者の怪談に対する認識に左右される。発信者と受信者は相互に影響を与え合い、それが繰り返されて世に出る怪談の形は徐々に変遷していくのです。怪談を生むのは人であり社会です。ここに怪談が文化だと言えるゆえんがあるのです。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからお願いします。喋ることが苦手な方や声での出演が厳しい方はメールでの応募をお待ちしています。また体験談以外にも怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクからご応募ください。来週はいつもと違う100円で買い取った怪談話をお送りします。それではまた次回お会いしましょう。